ようございます。ナミエです。今日はですね久しぶりにサイキックアタックを食らったっていう話です。ナミエですね、最初の自己紹介の時に言っとったかどうかもうすでに覚えてないけど、チャネラーなんですよ。今仕事としてはやってませんけど、チャネラーなんです。私生活なんかは特にもうチャネリングがすごいんですけど、すごいんですけどっていうか、もういろいろなんかうるさいこと口出しされたりとかして結構鬱陶しいんですけど、それがですね、結構おとなしくしとったので、なめね、あんまりこう表に出さんようにというか、しばらくの間最近割と減ってたんですけど、これがね、久しぶりにサイキックアタックを食らったなっていうのが分かったね。どんなんかっていうとね、ナミエの場合は割とラジオもね、長年やってたりとか、それでブログもそれに関連して結構やってたりとかして、で、ナミエにもそれなりにそのスピリチュアルの師匠みたいな人がいたんですけど、昔はね。でもうその頃からナミエちゃん自分でね、全然気がついてないけど、ものすごい食らってるよっていうのはね、よく言われてて、でもその辺をすごくこう意識しつつ、もう自分でももうかなりここは守っていかないといけないなみたいな感じで、本当にね、割と意識してて、で結構ね、その細かいのっていうのはね、対応に来ててしんどいとかはあるんですけど、相手が誰っていうのがね、分かる時がね、たまにあるんです。ものすごいの食らった時に、あって、顔がね、浮かんできたりとか、あとね、割とあるのはね、これサイキックアタックだけじゃないんですけど、寝起きじゃない、何、目覚める直前、夢を見てて、で全然関係ない夢とか見てて、もう目覚める直前にね、人が出てきたりするんです。自分の知ってる人とかがね、ファッと出てきて、で目が覚めるっていうことがたまにあって、で、でも目が覚めた瞬間に、あ、今なんかめちゃくちゃしんどそうだな、ものすごいエネルギー漏れてるなっていうので、なんかその人に連絡しなきゃいけないってなったりとかっていうことはちょいちょいあるんですけど、とある人がですね、もう知り合ったのだいぶ昔で、でそんなにね、親しくしてたわけでもない人なんですけど、その方が割とね、なんか私はあんま知らないんだけど、昔はね、結構こう自己肯定感が低くて苦労されとったみたいで、でそこからこうね、上がっていく過程の中で多分私は出会ってるんですよ、その人にね。でもうね、割とどうかな、あれよあれよという間に結構ご活躍されるようになってきて、ほほうと思って、なんか結構すごいな、頑張ってはるなと思って、遠巻きに SNS なんかでね、こう上がってくると遠巻きに見てたぐらいで、別に一緒にご飯食べに行ったりとか、そういう特にそういう中ではなかったんだけど、その人がこう結構ね、ブワーッとこうね、活躍というか活動の場をね、広げていったり、こう人のつながりがブワーッとこう広がっていく過程で、なんかね、その見ててもちょっと大丈夫かなって、結構なんか無理してる感じだなっていうのを感じてたんです。チャネラーなので、投稿とかね、こうパーッと読んだ段階では、なんか結構張り詰めてる感じするけど、文章にはもちろん出てないけど、大丈夫かなって思ってたのもあって、でいろんな仲間も見えるから、その方にもね、別にそんな私が口出しすることでもないし、特に何ってことも何もしてなかったんですけど、である時ですよ、もうこれ知り合ってからね、何年かしてからじゃないかな、ある時それこそまたその時も寝てて、もうそしたらね、息ができないぐらい苦しくなって、で 夢の中でその人がボーンと出てきて、ボーンと出てきた瞬間にやばいと思って飛び起きたら、もう体中本当にもう冷や汗で、もう全身汗びっしょりで、ね、ふとあの瞬間的にね、もう暗闇の中でスマホをパッと取って SNS をチェックしたら、その方がその私の投稿にいいねを押してあって直後だったんです。でもうものすごい、なぜかわからん、その投稿の内容も自分でも覚えてないんやけど、なぜそんなにこうなんか妬みをね、波が食らっとんのかっていうのがさっぱりわからんかったんやけど、めちゃくちゃすごいのが来た、その時ね来てたんですよ。で、あ、これはやばいなと思って、で、あのなんかね、波ね、割と何こう大きいの食らう時ってこれね、非常にね、自分としても辛いことに、割とこう「あ、波江さん」みたいな感じで、わーって何か、わーって何て言うかな、こう仲良くしてみたいな感じでこう来る人に、何か実はすごい食らうっていうことが、見えないところでね、食らうっていうことがちょいちょいあって、でまあそれなりにね、あの本人ももちろんショックは受けるんですけど、ただもうあんまりね、こう食らうっていうのは、もうそういうのっていうのはもうそのままにしとけないので、ね、だけどこう表だってね、何か言われたとか喧嘩したとかそういうことじゃなくて、表向きは「わ、波江さん」みたいな感じでこう来られるから、あのもうね、ちょっと時期を見て、ちょっと何て言うの、相手の側になるべくこう、あのなんだろうな、こっち側の情報を悟られないようにこう投稿を意識しつつ、なんとなくこうフェードアウトして、でさりげなくこう友達をね、こうなんていうの、こうつながりを、 SNS のつながりをちょっとさりげなく解除してみたいな形で、ちょっとあの若干の時間をかけながら、そーっとフェードアウトして離れるようにしてるんですよ、うん、で、まあ、当然のことながら、そういう相手の方とかっていうのはこう気がついたら、多分あのいつの間にかあの SNS も離れてて、私がもう今何してるか知らないみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、でだからそのね、今回のその方の場合も、その何年か前にそれがあって、そこからもうあのふわーっと波江はフェードアウトして、で今もつながってないんですよ。だからあのおそらく活躍はされてるんだろうなって、まあ、あの見ようと思えば別に見れるんですけど、特にそんなね、あの相手方の情報とか調べる必要性もないから、こうこそーっと波江の方は消えると、もうそのままなんだけど、であの結構ね、活躍はされてるはず、結構本当に何やろうね、波なんかもう逆にですよ、あのどんどん今縮小していって、こうあの SNS とかもね、もう引きこもりますみたいな宣言したぐらいだから、縮小していってるんやけど、なぜそれがね、あのそんなにね、活躍されてるはずの人から、えこんなにあの今回ね、久しぶりに、え、波江は何を食らってるのと思って、で、まあ、波江はチャネラーなのでガイドに、え、これは何だろうかっつって、何で食らってるんだろうかっつって聞いたら、ちょっとよく見てみろって言われたからね、でよく確認をしてみると、あの実はその隠れたと思ってたのは波江の方だけで、実はこのね、何年間離れ、もう多分何年間になると思うんですけど、離れてからの間もね、結構ね、実は飛んできてた。でまあ、飛んできてたけど、あの例えて言うなら、例えばこう城壁の中に波江がいて全然気づいてなかっただけで、城壁の外側をこうちょっと覗いてみたら、矢がいっぱいこう飛んできてたやつが城壁に当たって、こうもう積もり積もって落ちてるみたいな感じになってて、あ、全然知らなかったと思って、であのでも今回もそのなんかでっかいの飛んできたんだっていうのは分かるけど、別に波江は食らってないんですよ、もう離れてるし、でもその城壁の中みたいなところにいるから。でそれにしてもですよ、特に波江その活躍してるわけでもないし、でむしろもうなんか引きこもでもね、波江が引きこもるっていう情報も、まあ当然相手さんは知らんのかもしれんけど、別にその波江そんな活躍してないからね、あの何もその飛んでくる理由が何もない、全然つながりないし、でなんででも今回こんなことをね、ま、っていうかこんなに長年こうあの波江そんな飛んできていて、しかも今回こんなでっかいの食らったのはなぜだとガイドに改めてね聞いてみたら、あのなんかね、どうもね、その方は 救世主になりたいらしい。ちょっと待ってってなって、救世主ってどういうことってメシアみたいな、えどういうことですかって、でそれをなんていうの、その私にね、ガイドがそれを私に言って、何ともならんけど、それはどういう意味ですかと、うん、どういう意味ですかって、まあ敬語で私はガイドに聞くことはないけど、でなんで、え彼女がね救世主になりたい、でなんで波にそんな矢が飛んでくるんやっていう。だからあのこれねすごい誤解というか、何が起こったのか本当分からんけど、なんかねその相手さんからするとね、相手さんその方は救世主になりたいというなんか目標がどうもあって、であの波がね救世主として、なんかなんだろう、波江が救世主のようにこう幅を利かしてるように見えるらしいんです。全然意味が分からないんですけど、波江救世主どころがすごい腹黒い、すごい腹黒いので、自分の中にものすごい腹黒さんの自覚があるし、もう周りにもすごい言ってるから、で別にその波江はねこう世界中の人を平和にとか、あの平和は祈っているけども、自分が周りの人たちとかその何のこう幸せに してあげようみたいな、こう大層な目標とかそんな持ってないから、もう波江は自分のエゴのためだけに生きてるみたいな感じなので、もうなんかねその意味が全然わからなくて、うん、でまあそうなのかと思って、なんかそういうなんか何か誤解がというか、うん、あの救世主ふーんと思って、まあでも救世主でも頑張らはったらいいんじゃないですかと思うんやけど、ただそのでその別にね、で今回特に波食らってるわけでもないのに、なぜこれにじゃあ今回波は気が付いたんやっていうことをガイドに聞いたんです。だからねその起きることってその全然意味がないことってないから、何か意味があって今回波はこれに気が付いとんのやろっていうことをねガイドに聞いたら、なんとですねこれが増えるらしい2025年で、そのねガイドに言われて、あなるほどと思ったんやけど、そのむしろこう言ってきたやん、こう風の時代がって言って、ね、なんか本質で生きられる時代みたいになってっていうのはね、もう何年も前からこうスピ業界ではこう話題になってたやん。でところがまあそのまあ波はですね、その風の時代でこう本質で生きるっていうのはもうガイドからもうさんざっぱら、まあ、何脅されていて、本質で生きる時代っていうのは怖いぞっていうのはずっと言われてたんね。でそれはそうだよ、その本質で生きるってことは本質が表に出てしまうということやから、なんていうの、本質で生きるイコール本質でしか生きられない時代ってことやから、取り繕って生きられるわけではないわけですよ。でそうなってきて、その今回のね、その要するにガイドが言っとんのは、そういう部分で一番しんどいのはその自己啓発とかそのスピリチュアルとかの結構その学びをわーっとしてきてのその自分がすごくこう成長したつもりみたいな感じでいる人たちが、その自分の実は本質の腹黒い部分とか、あの妬みだったりこう自己肯定感がやっぱり低いみたいな、こう真実と向き合わされる、あるいはそれがこう外に対して露呈するみたいなことがやっぱり風の時代になってて、この2025年ってもう本当に本格的に突入するやね。なんか西洋占星術でもすごく大きな変化の年ってどうも言われてるらしいよね。でそうなってくると、それがすごくこうぶち当たる場面が多くなってくると、その一番しんどい思いをするのはやっぱりそのスピリチュアルとか自己啓発的なところをこうずっと学んできて、こう自分の身につけてきたつもりの人たちが一番やっぱりそこの露呈っていうのが怖いししんどいと、そうするとですね、そのなんだろう、今回のそのなんかこの波江が救世主みたいな変な風にこうね相手さんが妄想してしまったみたいに、自分がなりたいもの、自分がたどり着きたいところ、自分が手に入れたいものみたいなものを持ってない人に対しても勝手になんか妄想でね妬みがこう出てしまって、 なんていうかな、こうその人は自分が持ってないものを持っているみたいな感じに錯覚してしまうんやって、焦りから。でそうするとこういうなんか全然意味がない、飛ばしても意味がない、もうもちろんね、本人さんは全くそんなサイキックアタックしてやるとか呪ってやるって意識はもちろんないからね、そんなのは。だから全然悪気があるとかそういうことじゃなくて、でもそういう妬みが勝手な妄想からこうどんどんどんどんこう生み出されてしまうというか、ということが2025年はものすごく起きるらしい。だからまあだからどうすればいいのかっていうと、まあなんか要するにちょっと違和感を感じる人とか、ちょっとこの人から結構こうエネルギー持ってかれるなっていう人とはやっぱりこうなるべく早くに距離を取るとかで、あとやっぱね、楽になるためにはね、自分の中にエゴがあるっていうのはもう早い段階で、なんだろう、もう外に向けて言った方が楽だと思う。なみなんかもう腹の中にね、ケルベロス住んどるんちゃうかっていうぐらい腹黒いから。でもそっちの方がきっと楽だと思うから、うん。ということで、なんかちょっと今日長くなってしまったので、この辺で終わっときます。なんか2025年はすごく、なんだろうな、本当の本質で生きなきゃいけない時代がやってくるみたいです。はい、これはですね、何らこう根拠のある話ではなく、単なる波江のガイドみたいなのが言っているたわごとだと思って、聞き流してもらったらいいと思います。はい、というわけで今日も一日皆さん頑張って、バイバイ。